皆様おめでとうございました。ただいま親父先生ご採集のもとに秋の教祖大祭滞りなく終わらせていただきました。思いますとちょうど半年前の春の御大祭にはそれこそ親先生がここに立つのはやっとというようなご状態で、お祭り使いさせていただいたことを今あなたに思い出させていただくわけです。今朝ほどから末永先生の方からブラジルに渡られて初めて国際電話が入ってまいりました。それこそ親先生と初めての電話でのお話し合いをさせていただかれたんですが、それこそお互いがもう感動しよう、うわおかげをいただきました、おかげをいただいたねという、それだけでそれこそもう一杯で言葉にならないという状態が、お話の電話の模様でございましたんですが、それこそあんまり感動して言うことを忘れておられて、私が次出ました、実は若先生におかげをいただきまして、ビリグイの市の方から提供してくださっておる土地がいよいよ決定したそうです。2,000何百平方メートルの土地を提供してくださった、決定いたしましたということでございます。しかも町の真ん中にあたります土地で、そこの大通りを愛楽通りというふうにして、いただけないだろうかという市からの要望だそうです。そのことを教会長に一つご相談してお許しいただいたら、愛楽通りという、ブラジルに大通りができます、そういう電話が今朝ほどから入りました。先ほどからの瀬名先生からのメッセージ、また市長からのメッセージをお聞きしますにつれまして、本当にどうしてこのようなことになってきたんであろうか、それこそ瀬名先生が第一あちらに渡ったということすらとても今の状態では不可能、完全なる不可能な状態の渡られ、しかもこのような道が開けてきた、どうしてこのようなことになってきたであろうかと本当に思います。よく親先生がおっしゃいますように、愛楽の信心は思い通りのおかげじゃない、思い以上のおかげのを授けたいんだということをおっしゃるんですが、お互いどうでしょうか。それこそ5+5=10じゃない、5×5=25というような思いもかけないおかげを一ついただいていただきたい。じゃあそのようなおかげをいただくのに、それはもう大変なことじゃないかと思いがするんですけれども、そうじゃない。親先生がおっしゃるように、それこそ行事をと思ったら子供でも行事られる、しかもそれを行事させていただいたら楽しくなる、愉快にさえなるとおっしゃるんです。そこに私たちが何が足りないかというと、結局親先生がおっしゃるその気になりさえすれば見やすい、楽しい、愉快になるという、その気をお互いなかなか出さないところに難しかったり、どうして私のところだけおかげにならんじゃろうかということになるわけです。今朝ほどからご一回つかせていただきまして、それこそ次々に感動いっぱいのお届けです。どうしてこのようなおかげになってくるんじゃろうかというようなお届けを随分聞かせていただいたわけですが、一つただいまから親先生のご教話をいただきますけれども、その気になって一つ聞いていただきたい。確かにその気になって聞かせていただきますと、思わぬところから道が開けます、心が開けると思います。どうぞおかけいただいていただきたいと思います。さあ、おめでとうございます。ただいまおかげをいただきまして、秋の御大祭教祖大祭を終わらせていただきました。信心をさせていただくということは、おかげをいただくということなのですけれども、おかげをいただくための信心では、さほど大したことはないと思います。やはり信心をいただくということ、信心をいただくということは、下からのご理解にも申しましたように、自らが安心のおかげをいただける、いただくということでございます。安心の度合いがいよいよ広く深く絶対なものに
なっていく。信心の確立とはそういうことだと思うのです。いよいよ信心を確立していかなければなりません。それは今朝のご理解に、この方の道は傘一本で開くことができるとおっしゃられる、もう簡単に開くことができるというのではなくて、どんなに曇ってまいりましても一本の傘を持っておれば慌てることも走ることもいらない。それは傘があるからで、傘がないと少し曇ってきた、空模様が悪くなってきたといえばもう心忙しい、降りどもしたらそれこそ濡れしぼたれにならなければなりません。そういう意味で私はあの傘一本ということは説かれてあるんだと思います。簡単に開けるぞという意味ではない。それは安心をいただく、神様を信ずること、絶対という信心が育ってまいります。神様は信ずる者を信ずると教えられるのですから、その信が育っている、今日朝のお取り組みをさせていただいております時に初めて、ブラジルビルグイから電話がかかってまいりました。ご大祭おめでとうございますと言うたらもうあとは声にはならなかった。ただ電話の向こうで感激、いわゆる感動しておる模様でした。そして大変おかげをいただいております。すみませんが若先生に代わってくださいと言うんです。私も受けましたけれども、まあみんなが達者かと言っただけで、他はもう私も言葉になりませんでしたから、若先生と代わりましたが、若先生から話を聞かせていただきましたら、まあ、大変なやる広大なおかげをいただいております。あちらへ参りましてもう9ヶ月、本当にまあ言うならば凄まじいおかげを受けておる。先日も四五日前でした、大祭のあちらのご信奉者のお初を送ってまいりました。290数名、まあ300名というところです。その中の90名は白人南米人の方たちでございました。考えただけでもね、本当に言葉も通じないところで助かっておるんですね。ですからそのやっぱ次から次と聞き伝えてはお願いに来たりお参りしてくるのでしょう。私はそのお初を受けました時に、ね、本当に神様の働きの凄まじさを思うと同時に、お参りをしてくる人のことにあちらからのお届け帳を、ちょうど私どもが本舗参拝するときにはいいぞこうお届け帳も一緒に送ってきておりましたから、それも本当に凄まじいおかげをいただいておる。ある方が行ってまいりましたから、それを見せて、ほんとこんなにおかげいただきられているように小さなとこやって、ほう外人の人がばらばらですな、父から見終わったらどういうことを言うかというと、先生この前に大事な時にも270名からでしたですねとこういうわけです。もうどうも私のにそのこの前言うならば半年前の大祭に170名あった時に30名ぐらいじゃあんまりばさらか増えちゃござらんですのと言わんばかりのような感じなんです。私はね、なんかそれこそがっくりしました。同時に取り次ぎ者のそれこそちょっぴりではありましたけれども被害のようなものを感じました、助かれば助かるで当たり前、助からなければ、ね、先生が どうのこうのというような思い方をしとる信者を人がいっぱいや、言葉もわからないところで、ね、いわば道の国に行って、ね、言うなら9ヶ月余りで、さ、愛楽の御大祭といや、300名近くの人のお初を送れれるということは、私はそれだけでも凄まじいと思うのですけれども、この前の大祭の時から、まだ言うなら30名余りしか信者が増えてござらん。ね、もうそれこそ今日のご理解じゃないけども、後ろのうち寄せるような比例というふうに、まあ、言葉では申します、文章では申しますけれどもね、その190数名の信者の中にはほんの今今おかげをいただいた人もあろう。この前のご大祭の時に言うならばお鳩をことづけた信者の中にはもうそれこそ泡のように消えていった人もあろう、ね、たくさんの人も助かっていけるけども、たくさんの人もおかげをいただいただけでもうやめていくというような人もあろう。そういう中に道を立てていくのですから、半年の間に30名、そのもうそれこそ、ね、すさまじいと言うて、まあ、言われるけども大したことないですので、まあ言わんばかりの感じが私にしたんです、ね、これ若葉目愛楽を通してもそうでした。それこそ当時の若葉目愛楽で人は助かったのがそのまま今日の愛楽の信者になっておるならば、もうそれこそおびただしい信者になっておることでしょう。本当にない命を助かった、開けるはずの道も開けた、おかげをいただいて死んでも親父にしてあなたのご恩は忘れませんという手を打っても何かがあると、ね、もうそれっきりになってしまうだけならよいけれども、ね、お昼前先生の悪口でも言いかねないような人のあることにです。まあこれは取り引き者としていよいよ、ね、いわばこれはまだ信心が足りぬのだと励ませてはいただきますけれども、この辺のところを教祖の神様はおさびがえというような言葉で、おっしゃっておられます、教えておられます。おさびがえというのはさびると申します。今は皆さん知らない方が多いかもしれませんね。あのにというのがこうさびるのです。そうすると2だけが残って殻は飛んでいくのです、ね、お互いがね錆びられるときに、ね、飛んでいかんような新人からでなければ、今日私が初めに申します、ね、傘一本はいただけません、ね、いわば信ずる力もいよいよいただけません、ね、ここでこそ力を、ここでこそいよいよ神様を信じる力をいただかなければならないというときに飛んでいってしまう。そういうのがね、いうのは繰り返されて、例えば壁から今日まで30年のもうそれこそいろいろな起伏もございました、ね、ですからこんな具合ですけども、その都度にやはり少しずつは半年の間に30人であってもそれは、ね、本当の言うならば助かりを得た人たちが残っていくのである。そして殻の人は飛んでいくのである。なかなか道を開くという手も、それこそ教祖様の言葉をお借りしますと、ね、人間ボンブの実から道を開くのじゃから難しい。それこそ神から下へ水を流すのは見やすいが、下から水を流すように難しいものだ。そこのところを辛抱していくうちには徳も受けられとございます。信心をいただくにいたしましてもそうです、ね、私は最近皆さんに申しておりますことは、神様に喜んでいただく信心というふうに申しますけれども、親人生に喜んでいただくという信心を申しますけれども、神様を喜ばせたり親人生をちょっと喜ばせてるぐらいのことなら言うなら誰でもできるような感じがいたします。けれどもやはり、ね、神様に、ね、安心してもらえれる氏子を目指さなければいけないと、ね、あの氏子は大丈夫と神様が、ね、 信用してください。神に信じら、神を信ずる氏子は多いけれども、神に信じられる氏子が少ない。その少ない方の信者にお取り立てをいただかなければなりません。それには、ね、それこそ若い者は新人のいわば心に虫をいらしなとこを知られるが、いわゆる新人の青年、新人の若い者、迷いが起こる、それこそ飛び散るような、しゃべられる時に思いをするようなこともあろうけれども、そういうところを大切にしていく新人をいただきたい。新人もいわば一本調子にそうこう伸びるものでも分かるものでもない、分かったり分からなかったり、それが繰り返しておるうちに、いよいよこれが本当だということが分かってくる。しかもこれが本当だということの中には、やる本当のおかげが伴ってくる、本当の喜びがいただけてくるようになる。信心もいわば一段一段であり、または一年一年ありがとうなってくるとも教えられる、そのありがとうなっていく信心をいただきたい。おかげを受けてありがたくないものはないですけれども、形の上にはおかげではなくても、昨日でしたか、薄木の志賀さんから電話がかかってきた。ちょうどここあたりは台風が去りましたけども、あちらではもう降る服でもう大変なことであった。ちょうど呉服屋さんですから展示会がある、その展示会の日の間中降る天で、降る服であった、ね、もちろんお客さんも少なかったけれども、今日その展示会を終わらせていただいて、家族中のもので話しております。親父氏のお取り次ぎをいただいてからのことであるから、何かこれは深いご信用ご信慮があることであろうから、ここからまた一段の信心をさせていただかなと言うて話し合っておりますと、こう言うから私は電話ので申しました。お志賀さん、いい答えが出たね、一箇所でそう思えたということは間違いのない答えが出たねと言うて、まあ、申しましたことでございます。お取り次ぎをいただいておったら、もうそれこそ売れたというのもおかげなら、ね、それとは反対に、もうその日からいわば嵐であり大雨である、そういう時にでもでも深いご信慮があるに違いはないと、そのことに対してお礼が言えれるような信心をいただきたい、ね、そういう信心がなら、またこれでもかこれでもかと続いても、ね、そこのところをありがたく受けさせていただくという信心を身につけていきたい。そういう意味で私は哀楽理念は、それをなぜありがたくいただかなければならないかということを、まあ、つぶさに説いてあります。むしろそういう時に元気が出るようなおかげをいただく理念が説いてございます。不思議ですね。本当に苦しい月経でなからなければならないときに、それこそこういうありがたい心がどこから湧いて起こってくるだろうかというような心でございます。昨日前夜祭を奉仕させていただいた後、副人会でございましたが、副人会でいろいろ皆さんの話を聞かせていただいて、やる哀楽理念の行者足らんというふうに、まあ、申しますが、ね、そんなに難しいことではない。こういう時には親善先生はこういうふうにしていただかれた、通られたんだということを聞いておいて、自分の上にそれが起きた時にそれを実験してみることである。実験ですから、一遍で素晴らしい実証が生まれるとは限りませんけれども、繰り返しそれを信じて実験させていただいておるうちに、なるほど、確かにそうだということが分かってくる。 これはいつも皆さんに聞いていただくお話ですけれども、私も大変に、いろんな修行をさせられた。今から思うと神様が今日の哀楽のための修行であったように思います。その時には何をしても右と願えば左、左と願えば右というような、もうその中でも一番苦しかったのは何と言うても借金の断りでした。借金の断りも、2遍か3遍か断り行くぐらいなら良いけれども、それが10遍も15遍も同じようなことで繰り返し断りに行かなければならんのは、それは大変なやはり修行でございました。もう確かに昔の人がよう言うと、試薬使用の病より貧より辛いものはないというが、もう本当に借金の断りぐらい辛いものはなかった。五返十返はまだ良かったけれども、だんだん相手の人がもう大坪さんなみそこのた、もうこれな嘘つきとわしはやったというふうに態度で、もう入った途端からまた嘘を言いに来たかと言わんばかりの顔をしておられる。またそれのようなことを言われる。すみません、また断りきました。もう断りに行くまでには、そのうちに入るためにその家の前ぐるぐるぐる回って、それこそ勢いをつけてから入るよ。もうそれこそね、もう足が玄関の前まで来てピタッと止まって、前さんの動かん、すげえあったです、あるもう十何回目もの断りの時でした。私はその当時大木から電車で、参っておりました。それで、宮の陣で乗り換えて福岡行きの電車になります。もうどげんを持ってもいかれんけれども、神様は行けと言われるから、まあそれこそ重い足を引きずるようにして参っておりました。ちょうど大木のもう電車の乗り場まで参りましたら、私どもが子供の時分によく知っておりました善道寺の小川さんという桶屋さんがございました。教会のすぐ近所です。子供のとこから非常に悪そうであった。もうよう教会にお参りするとその人からこなされよと、まあ、そういう意味で知ってるぐらいなんですけども、大津さんどこに行けるかと、もういっぱい機嫌なんです。いや、先あって福岡まで行ける。私は昨日畑崎に照国がという相撲が横綱の自慢でしたから参りました、右へ行った。この頃善道寺に来た時に自分の子供を照国に抱いてもらおうと、そしてそれを写真に撮らせてもらおうと、だからお礼にその行った。桶屋さんですから酒屋さんに婚姻になった酒屋さんがあるから、まあその自分は、まあ、酒は廃墟でなかなか手に入らんという自分です。酒屋の蔵に、頼んでお酒を一緒いい酒 を開けてもらおうて、それを照国に持って行った。ところが稽古相撲を一生懸命見よる間に、もうちびちび好きなもんですから、やよるうちにもう照国のところには持っていかれんぐになったそれでもとーだんだん一人でひっくり返しから血を離れでした。そして私はもうほんともう相撲取りにでも自分の子供をなすという親の気持ちが知れんと言うて私に話されるんです。ちょうど右町からその誰かの弟子に弟子入りをさせるという話があった。もうその人じゃないけれども、やる稽古の時にもとにかく先輩の相撲が後輩その入ったばかりの相撲取りをもう土俵の上でもうこなすこつこなすこつ、まあ、こなすわけじゃない、鍛えとるわけな。もう入りも立ちもならなくなって、土俵の蓋にごそごそこう這い出していけると、まあ私捕まえてきといてから立ててから叩いては、まあ言うならいじめるように見えた。もしあれを親が見たらとても相撲取りの弟子にやられんという話でございました。私はその話を聞き寄るうちにね、何か知らんけれども心が弾んできた。私が今相撲で言うならば、それこそ肺も太刀も切らんごと言うならば鍛えられておる時であろうと思うと、これはもうつまらんというものを鍛うはずない。それこそ西洋横綱か大関かというくらいな願いがあればあるほどに、その鍛えもまた激しい。 神様もね、私にそういう願いをかけられておるのに違いはないと思うた。もうそれこそどこからわかわからん感動でした。もうその感動が続きましたら、もうそれこそ借金の断りに行くということが重い足を引きずるのではない、それこそ銀行に金でも預けに行くように行きようよとして福岡まで借金の断りに参りました。そしたらもうすぐ入ったら主人が言われました。もう大坪さん、今度よかばんうち、もうこれでよかっ、もうあんたがもうできた時裸足もらえよかけんで、もうこれぎりで今度よかばのと言うてくださった。本当に神様のいわば心一つでと、あ、ここでは申されない、心一つで全てを作るとこう言われるが、ね、私どもの心がどうして自分がこんな難儀な思いをしなければならんだろうかと体全体がしびれるように足が重い言うなら時であっても、ね、それこそ、ね、新たな喜びの地で体が一新してくる。借金の言葉で銀行に金預けに行くことある勢いが出てくる、ね、その心に言うならばおかげがあるということ、ね、どんな難儀の中にあってもその難儀を突き詰めてまいりますとそれが親愛であることがわかります。私にかけられる神様の心眼だと分からせていただくときに、その辺のところを言うならば私の体験を交えて哀楽念は解かれます。とてもお礼の言えるはずのではないような中にお礼が言えれる、ね、先日からも日南区の教会長であります富永先生が月に、28日に月のお礼に出てみる、それから4日の親愛会にまた2回出ておいでられます。ご夫婦熱心に哀楽の新人をいただいておられる。もうこの頃からとにかくまあ言うならいろんな問題がある。この頃からお昼前のご用用地に3段か4段余りの田を求めておられるし、買われる時にはもうそこが素晴らしい場所であるし、しかもそこの町名が大坪町という、もういよいよこれはおかげ、もう本当に地上げもできた、もう瞬く間にお昼前もできるかのような感じでしたけれども、それから反対のことがとその起こってくる。しかも最後には、ね、市の方からなんか通知が来た、あなたが持っておられるお土地のことでご相談したいことがあるからと言って行かれると、そこに道路ができることになった。だからその土地を半分にこう横切られるわけ、そのことをまあ承認してくれということであった。まあそれこそカチッときたわけです、ね、そんな無理なことを言うてもという気がした。それで、まあ、哀楽にお参りされたときにそのことのお届けがあった、ね、そのときに私は神様から水圧ということをいただいた、ね、水圧がかけられておる。その水圧に今こそ耐えなければならないというのは、そのことだけでね、いろんな問題もこれたくさんある。その上に、ね、かけて加えたようにようやく手に入れたその土地を半分にしなければならない、その真ん中に大きな道路ができるなんて目も当たられないという感じであったけれども、私は申しました、市役所がそれを全部も取り上げるという立場じゃないですかと、もうその気にならないとできませんよと。まあその時にすっきりして、ならこの水圧に耐える力を私がいただけばよいという、まあ、感じで変えられたようものが私にも感じられた、ね、それから数日後でした。電話がかかってまいりました。おかげをいただいてその道路が2、30メートル離れたところを通ることになった。だから場所は今までよりも良い場所ということになったというお礼のお電話でした。無理を言うとか、きついこと苦しいことということはです、言うならば水圧なんです。水圧というのはね、お恵みなんです。 神様が本当に力をくださろうとする働きなのです。だから守りという新人度胸を据えて、もう神様あなた私の心が生まれてまいりますと、ね、その水圧が反対の方の力になってくるのです。言うならばボタンを一つ押せば、ね、それこそ凄まじい働きとも変わってくるようなおかげなのです。人間心では分かりません。神様の深いお心はどこにあるか分からない、そのどこにあるか分からないそのお心がです、ね、分かってくる。あれもおかげであった、これもおかげであったと分かるようになってくるのです。でそうなれば本当の信者だと教えられまする。その本当の信者を目指さなければならんのです。だからその本当の信者を目指させてもらう、そこからです、ね、本当のおかげ、このおかげがあの世に守っていかれれば、この世にも残しておけるおかげなんです、ね、神様にどうぞどうぞとお願いを申しましていただくおかげというものはあの世には持っていかれん、ね、あの世に持っていけれるところのおかげをいただきたい。水圧に、それこの頃から奥さんと二人で話された親父が水圧と言われる件で、もうせっかく修行させてもらうなら、夫婦で言うならば今友の修行、水圧がかかったんならもう50でも100でもかかったっていいじゃないか、本気で受けようじゃないか、そうですね受けましょうと夫婦で話が決まったら、もう途端にその難しい圧力があるようになったというとおられます。けどもう腹が決まってね、そういうところが神様は何とも言えん、もうこちらにその受ける姿勢ができてまいりますと、神様が本当にそう言うならば百の力よりも千の力の方が良いわけですから、神様もまたそれを喜んでくださるのですから、ね、その水圧をかけられておるときに私どもがいよいよ改まれるところを改まらせてもらう、磨くところを磨かせてもらう、ね、そこからいただけれるところの安心、それが言うならば神様に安心をしていただくということじゃないでしょうか。神様が安心してくださる、その安心がこちらに切り返ってくる、そこに心が安心、いわゆる一本の傘が与えられるときなんです。その一本の傘をいただいておれば、どういう時であっても慌てん点でも済む、濡れんで済むおかげが受けられる。信心をいただくというけれども、安心が育っていかないならばそれはおかしい、うん、昨日、婦人会の会長であります佐田教堂さんが一番最後に発表しておられましたが、今年の明日、昨日夕べの言葉に明日、明日の五大祭は今まで勝ってない喜びでお迎えできそうにありますと言うております。あと子供が一年言うなら教祖聖誕祭じゃない、教祖池上金光大臣祭りというのはこの哀楽では16日に1日しかないのです。その1年に1回の教祖大祭に去年よりも今年とありがたい五大祭が受けられるということは、それだけの力を受けたことであり、喜びが言うならば1年1年ありがとうなってくるというありがたい度合いが高められたことになるのじゃないでしょうか。今年よりもまた来年はよりもっとありがたい御大祭を使えられるようならば、信心をさせていただかなければならん。それは参りました方がいいですか、御用ができましたというようなことではなくて、起きてくるその日その日の出来事の中から、ね、いよいよ成り行きを尊ばしてもらうところまでの信心に高めていかなきゃならない、ね、成り行きを黙って受けるというだけではなくて、それをね尊ばしてもらう、ありがたくお礼を合唱しながら受けていけるというような信心をさせていただかなければいけない、ね、それが心願であると分かったら、それが心願であると分かるのだから、ね、それをおかげだと言えれることになってくるのです、ね、いかにですお前、そのお母さんがお参りしてきて、自転車屋さんだ、夫婦ともどこか用事に出ておられるからお母さん、留守番に来てくれたと、それで留守番においでられた、 この夫婦のものが出たかと思ったらすぐお客さんがあって、自転車を一台欲しいとこう言われる。あらもう今出てきました、私は何も分かりませんが、というわけで、ね、まあ商売じゃないといえば商売じゃないと、ね、あどちらの方でしょうか、まあ、帰ってまいりましたらすぐお宅にやりますとことか言い合いをかけるとも、あそうですかね、その、まあ返した。その後に夫婦帰ってきた、ね、そして今こういうふうに自転車帰ってなさったわって、あんたのが悪い時うるさくなったと言ったら、お母さんよかがのち、おかげがのさあやったら、その電話になったの聞いといてくれればよかったとくれたら言わなかったね、もうおかげがのこの頃夫婦で日産をしてまいります。だんだん信心が分かってきた、ありがたいことがだんだん分かってきた、ね、そしてそこにです、ね、まあ、商売じゃないもんばっかりどんこんできん、うん、ところなったに聞いとけよかとこれというではなくて、おかげがのと言えれる信心なのです、ね、そして話をし終わったかと思ったら電話がかかってきた。そして言うなら単車が一台欲しいと言うて、その言われるお客さんがあったというお話を聞かせてもらおうたが、もう信心させてもらおうとれば、愛楽に通っておれば、もうどんなことでもがおかげがのと言えれる、ね、そういう私がいただくこと方こそがですね、成り行きを黙って受けるだけではなくて、成り行きをありがたくいただいたということになるのじゃないでしょうか、ね、だからそうしなさいと教えられてできるもんじゃないですけれども、信心をだんだんさせていただいておると、そういうすっきりとした心がだんだんいただけてくるようになるのです。アイラブで言われる、いや今日成り行きを大事にし尊ばしていただく、ね、そういう生き方をいよいよ身につける。先日も私はこの頃目が大変薄いので普通の読めません。ですからもう一日読んでもらうんですけども、素晴らしい、まあ偉い先生でしょう、書かれたものを読ませていただきました。もうこれほど分かっておられて、これほどのことが書かれるところの先生だから、随分やはりおかげを受けておられるであろう。もういわゆる金剛教の独自性、金剛教がもうその他の宗教にこんなにも優れておる、こんなにも勝っておるというものが そのあるということを、まあ、文章にしておられるわけです。そして結論として、結局は、ね、我が心を基軸にして、ね、結局今後の信心は我が心が真であり基軸である。これはもう素晴らしい文章で書いてある。ところがね、お道の信心の言うならば、お話を聞くと、そういうように大変詳しい先生方、信者方がいっぱいありますけれども、そんなら基軸にするところの我が心をいただくためには、どういう手立てを持ってすれば我が心がいただけるかということを説いておる先生が一人もないです。不思議です。ね、ただ我が心が死んであればよい、我が心が死んであればよいという、その我が心はね、その我が心にはおかげがあるというほどしの我が心でなからなければいけんのです、ね、今の自転車さんのお話じゃないですけれども、およそこの他という時にはおかげがのと言える心こそが、私は我が心だと思うんです、ね、だからそれはです、どういうことでそういうふうに言えるかというと、愛楽では天地につけての心になること、寛容と教祖様が教えてくださる、その教祖様の教えをね、いただきよ、誰でも行じられるように説かれてある、ね、天の心、地の心、言うならば泥の心が黙って治めるというふうに表現されます、ね、そこで言うならば、ここは一口言わんなんというところにですね、黙って治める稽古をさせていただいておると、黙っておってよかったという実証が生まれてくる。地の心、ね、言うならばそういう泥の心として、言うなら実験実証させていただいておるから、ね、いよいよどういうの時であっても黙って受けるだけではなくて、それをありがたく受ける心すらが育ってくるのです、ね。そして我が心とはということになる。さあ、なるほど、字を読むと和らぎ喜ぶ心という、まあ信心はなかったも心の和らいだ人があります、喜びの熱い人があります、非常にまこと親切の強い人があります。けれども、 教祖の神様が教えてくださる真実とか誠とか真心かというのは、ね、私どもが勝って言うてきた、ね、言うならば精神に甘んどる、あの人は正直だ、自分も正直だとこう思うておる、だから新人戦でも神様守ってくださると思うておるけれども、一生を言うなら精神に甘んじなければならないといったような意味での正直であったり誠であったのではつまらん。教祖の言われる誠とは、ね、いわゆる誠のおかげが伴うてくるというのであります。そこで最近私が思わせてもらうのは、今日のおなるとに申し上げましたように、お道の信者が誠というのは、ね、教祖の神様の御教えをいよいよもって行じるということなのでございます。先月頃から、ね、あの教祖の御教えの中に人の悪口を言うなと、もし人が悪口を言うておったらできるだけそこを逃げようと、ね、悪口だけじゃない、ね、悪口を言うたらその人と交流しない、そりゃそうですよね。いかくっと口とが向こうに寄っても心が合いやすかと思うとるならば絶対交流しないです。これは神様と私どもでも同じこと、ね、だから悪口は言うてはならん、ね、同時にね、だから批判をするということもいけない、ね、いわゆる評論家が多いですね。本家さんのご信者の中にもいっぱい。そう、あの人の信念はどうのこうのと、いわゆる批判をする、ね。批判をしたんでは交流をしない。悪口と同じことである。と言うなら、悪口が言う前に批判をしてはならないというような教えにみんなが取り組んでおられますとね、不思議に神様との交流がそこから起こってくる。言わんで済むこと、批判しんで済むことのありがたさがいよいよ分かってくる。それが誠なのだからです、ね、だから誠をそのようにして私ども行じていくうちにです、ね、誠の道もついてくる、ね、誠の道と言うても金光様のお信心の道こそが誠の道だというふうに私ども思っておったけれども、そうではない。教祖の御教えを行じさせていただけて初めて誠の道ということが言える。もうこれはだからどうでもね、教祖様の御教えというのは火の行をしなければならんとか水の行をしなければならんとか、信心は本当に茨の道であるかのような観念がお互いの宗教観念の中にありました。あとどうもそういう時代がありました、ね、それこそ火の行水の行もいたしましたけれども、本光教の信心いわば独自性というならばです、やはりどこまでも信行一つ、家業の行である影の行に献身させてもらうこと、そして信行の手立てをいろいろ工夫させてもらうこと、それをアイラブではこういうことがもう信行になるんだよと、信行を見やす行じられる手立てが説かれます、ね、だから誠のおかげが伴ってくる、ね、言うならば誠の人になったら誠のおかげが伴ってくる、人との交流というものがないならば、その人を心で批判しておる、悪口を言うておる、ね、悪口を言うどころではない、その人の身になってみればそうでもあろうと祈れれる心、ね、そのことを昨日上野先生が神様にお願いしておったら自楽といただいた、ね、私はそれはだから、慈しむ心にならせていただいたら楽だというふうに申しましたことでしたけれども、もう本当にあの人はとこう例えば思っておった人があの人の身になってばそうでもあろうというなら、この頃からその嫁と修道の中にいろんな問題がある、うん、それはもう今時の嫁さんの問題がなかったんよ、うん、もうそれこそ馬場さんたちなんて追い出してしまう、そういうような中にあるそのおばあちゃんが信心をしっかりいただいておりますから、ね、その嫁子がそれば言うたり仕打ちにするときに本当にこの人も苦しかろうとこう思うと、ね、どうして嫁子じゃろうかとは思わなかった、本当に神様この人も苦しかろう、ね、と思わせていただいておったら、それが手のひらを返すように不思議なおかげになって現れたことを、まあ、話したり思ったりしておるときにいただいたことだということです、ね、そういう心なんです、ね、 自分に言うならば冷たい仕事をするその嫁さんに、ね、そう冷たくしなければならないことが苦しいとこう思う心、いろいろそこに言うならば仏教で言うならば自由心とでも申しましょうか、だからお水の神言で言うならば神心、神心とは言うならそういう普通から言うなら憎たらしいような人の心を思うた時にその人のことをその人も苦しかろうと祈ってやれるような心が育っていくことだ、そこに自楽のおかげが受けられる、いわゆる和楽のおかげなんです。そういう心をいよいよ自分の心の中に入れだけ育ててまいります、おかげをいただいてまいりますならば、佐田さんじゃないですけれどもね、今年の大祭ほどありがたい御大祭はなかったという年々祭祭そのありがたい御大祭ということになってくるときに、あなたの信心は一年一年ありがとうなって言っておるのだということが言えるのではないでしょうか。とにかくありがとうならせていただく手立て言うならば、我が心にならせていただく手立てが哀楽では見やすう説かれてあります。ありがたい御大祭ということになってくるときに、あなたの信心は一年一年ありがとうなって言っておるのだということが言えるのではないでしょうか。とにかくありがとうならせていただく手立て言うならば、我が心にならせていただく手立てが哀楽では見やすう説かれてあります。今日末永先生から電話がかかってまいりました。とうとう私とは対応ができない。だから若先生がかかりましたら、ね、この頃からちょうどここと同じ広さになります。一丁三段というもう本当に、良い場所に、市からの払い下げを受けることができる。そして市の方へ参りましたら、そこの前が大通りができる。その大通りの名前を哀楽大通りとつけられたらどうですかと言われた。そのことのお願いでありお伺いであったようです。素晴らしいですね。ブラジルのサンパロという小さい市ではありますけども、そこに哀楽大通りという通りができる、本当に神様の働きの凄まじさを感じずにはおられませんと言うて、それこそまた売れたまた売れたといったようなことで言うならば、おかげを受けておるのではない。そこには秋永先生たち二人の一生懸命の信心修行のあってのこと、それでもね、助かったかと思えばまた消え、助かったかと思うとまた消えといったような中にあって、その右で言うなら錆びられる時に、ね、錆びって残るのはほんのわずか、ね、そういう人たちを言うならば対象としてのこれからの信心であり不況でございますでしょう、ね、私はベリゴイのご比例の模様をです、その人も本当に凄まじいですねと言うて答えが返ってくると思ったら、ね、半年前もそうさほどか30名ぐらいしか見とらというような受け方ではなくてです、本当に神様の働きの凄まじさということに私どもが感動をさせてもらえる、そしてそういうおかげの受けられる信心であることをいただいていくならばね、そういう心の状態におかげがあると思います、ね、言うならば神様を批判するの悪口を言う、これは人でも同じこと、人の悪口を言う、何々の批判をするといったようなことの、言うならば批判せずにはおれないような場合であっても、悪口を言わなければならないような場合であっても、こちらの心が神心に言うならば自楽の心を持ってすると、本当にそうでもあろう苦しいもあろうというような心を育てていくということが、とにもなおさず言うなら我が心を育てていく稽古なんです。おかげはいよいよ我が心にある、その我が心を基軸にしての根拠の信心、 もういよいよ広がりに広がっていかなければならないのです、ね、もし広がっていかないならここに大いなる反省を持ってです、ね、我が心のに向かわしてもらう焦点がまたはそのことに取り組ませていただく稽古不足であると知らせていただかなければなりません。今日の朝のお届けの中に今日のご大祭を境に改まらせてくださいという方が幾人かあった。本当にそういうことになってまいりましたら今日のご大祭がいよいよありがたい意義の深いものになってくる。今日のご大祭がただおかげをいただいてありがたかったというだけではなくて今日の大祭を境に、ね、跡人の信心が一段と進められてまいりますような工夫が凝らさなければならんと思います。この菩提祭をありがたい本当に有意義な菩提祭にするためにこの菩提祭を境に、ね、こういう信心にならせていただくというような願いを持っての取り組み、そして3年後に迎えますところの教祖100年祭を目指させていただきまして、ね、愛楽教会からもたくさんな言うならご参拝を計画しております。ですからやはり願っておかなければなりません。それも願っただけではできん、ね、それに対する修行の裏付けがあって初めて願いが成就する、そういう成就でなからなければ自分の地にも肉にもならないということでございます。どうぞ。